今日のですね、メッセージのタイトルは、10節の言葉から取りまして、あらゆる恵みに満ちた神とこうさせていただきたわけであります。で、なぜかというと、このあらゆる恵みに満ちた神というのがですね、神様の本質について一番大事なことを語っているなぁと思ったからであります。それは、神様という方は、私たちを恵もうとして、待ち構えているお方なんだということですね。神様の心の中には恵みが溢れている。神様のうちには恵みが充満していて、それを私たちに与えたくて仕方がない。あらゆる恵みに満ちている神。そういうお方なんだということですね。人にですね、赤ちゃんが生まれると、その親はですね、その赤ちゃんの小ささや、あるいは可愛らしさというものを見て、本当に心打たれて、感動してですね、もう顔をですね、くしゃくしゃにしてですね、喜ぶ。そして、親はですね、この子のために自分ができる、どんなことでも全てのことをしてあげたいと、してあげようと思うものですね。とすれば、神様が私たちに与えようとしておられる恵みは、それをはるかに上回るものなんだ。神様は私たちを、あの赤ちゃんを見つめる時の親の眼差しのような、いや、それをはるかに上回るような眼差しで私たちのことを見ておられる。ありとあらゆる恵みを与えたいと。そのような愛。それが神様の私たちに対する愛なのであります。しかしながら、私たちがその神様の恵みというものをですね、受け取ろうとするときに、それを妨げるものが二つあると、今日の箇所でペテロは語るんであります。一つは、前回も語られたことですが、私たち自身の高ぶりということです。私たち自身の中にある原因ですね。で、もう一つのことはですね、悪魔ですね。悪魔は私たちの外にある原因ですね。悪魔は私たちに直接的な妨害を行いまして、神様の恵みが届かないようにですね、させるわけであります。ですから、今申し上げた私たちの中にある高ぶりと、そして悪魔というね、こうした妨げを取り除くときに、私たちは本当にですね、あらゆる神様の恵みを名実ともに受け取ることができるようになっていくということなんですね。では、どうすればそれが可能になるのかということを、今日はご一緒に皆さんと学んでいきたいとこう思っているわけでありますが。さて、早速ですが、今日のですね、先頭の6節のところを読みいたしますけれども、ですからという書き出しから始まっていきますね。このですからというのは、前に語ったことを理由として、ですからこうですよね。っていうね、結論を記す書き方ですね。ですから、前が大事になるわけでありますが、そこで前の5節を見るとですね、ペテロはこのように語っていましたね。同じように若い人たちよ、長老たちに従いなさい。皆、互いに、特にここですね、皆、互いに謙遜を身につけなさい。神は高ぶる者に敵対し、へりくだった者には恵みを与えられるのです。と。神様は高ぶる者に敵対し、へりくだった者には恵みをお与えになる。なぜかというと、それは、イエス様がへりくだっていたからです。先週ですね、クリスチャンという呼び方はですね、最初は、あざけりの言葉だったんですよという話をしましたね。クリスチャンというのはキリストバカという意味だと。寝ても覚めてもキリストのことばっかり話している。それでですね、あれはキリストバカだよっていうね。そう言ってあだ名になったわけであります。もし、クリスチャンというのはそういう人であるのならば、神様から恵みを受けるには、へりくだりが必要なのは、まあ、ある意味当然のことかと思うんですね。それは他でもない、イエス様がへりくだっておられたからであります。ですから、ペテロはですね、6節で言うんですね。 ですからあなた方は神の力強い御手のもとにへり下りなさい。神はちょうど良い時にあなた方を高く上げてくださいます。新改訳のこの聖書はですね、6節でですね、ちょうど良い時にあなた方を高く上げてくださいますと、こう言い切りの形になっているんですけれども、ここ原文を見るとですね、高く上げるためですとね、ためですと目的の形で書かれているわけであります。つまり神様のね、目的というのは、私たちを高く上げるためなんだということなんですね。このことについてある解説者はですね、次のように述べているわけでありますけれども、このような言葉であります。私たちについての神の目標は、私たちを高めることだ。神は私たちを高みから高みへと永遠の上昇に導いてくださる。なぜなら、神は私たちを自身のもとへ引き上げてくださるからであると。まあ、時折私たちはですね、この神様の意図というものをですね、正反対に受け取っているということがあるんではないかと思うんですよね。つまり聖書を読んでいくと私たちはね、神様はなんか私たちをこう、押さえつけてね、こう、低くさせようとしている、低くこうさせようとしているっていうふうに考えるんですね。まあ、モグラ叩きみたいなものですよね。なんか高慢な人がいると、ポーンって叩いてね、引っ込めってね。皆さん神様に対してそういうイメージ、感じたことないですか？もしそういう神様をイメージしているとすれば、それは本当に大きな途方もない損失なんだということですね。というのは、実際に神様が願っておられることは、それとは正反対のことだからです。神様は、私たちを高みに引き上げようとしておられるんです。それが神様の願いなんですね。その高みに引き上げるときに障害となっているものがあるんです。それを神様は取り除いてくださろうとしている。で、その障害というのは高ぶりなんですね。で、神様はそれで高ぶりの反対であるところのへり下りへと私たちを導くんです。今、神様がですね、へり下りに導くとこういう言い方をしましたけれども、このへり下りなさいというですね、命令形で書いてあるんですが、実際はですね、ここはですね、へり下らされなさいっていうですね。へり下らされなさいと、受け身形で書いてあるんです。自分からですね、へり下るんじゃなくて、へり下らされる。そういうふうに書いてあるんですね。ペテロの時代っていうのは、クリスチャンはまさにそういうですね、経験を日々しておりました。今、この平和な日本で、クリスチャンだからと言ってですね、露骨な嫌がらせとか、命の危険とかそういうことはまあ、全くないとは申しませんけれども、基本的にはほとんどないと思うんですね。でも、ペテロの時代はまさにそうでした。日々、ね、ローマ帝国によって、あるいはローマ帝国になびく周りの人たちによって迫害を受けて、キリストバカと言われて、あざけられてね、痛みを味わっていたわけであります。でも神様はね、彼らを高くするために、あえてその前に、彼らにそのようなへりくだりの時をお与えになったのだということですね。で、そのように聞くとですね、ふとこう疑問が湧くわけであります。なんかこうね、高くするためにこう低くするっていうね。高くするためにへりくだらさ、低くするって一体どういうことなのかと。上に上げるって言ってんのに、下に下げるっていうのはね、どういうことなんだろうかと。ちょっと矛盾してるんじゃないかと思うわけでありますね。そこで一つの例を考えてみたいと思うんですが、皆さんがジャンプをするときにですね、どうしたら一番高く飛べるでしょうか。そこで私がね、こうやって突っ立ったままですね、そのままで上に飛ぼうとしても、まあせいぜい10センチか20センチかね、ぐらいしか飛べないと思うんです。でもどうでしょうか。一旦ね、しゃがんで、ためをつくんですよね。ぐーってためをつくんで。そして、せーので勢いをつけてですね、ジャンプするとですね、まあ、50センチか、60センチか。あるいは、走っていってですね、こう、ためをつくって低くしてね、ためをつくってジャンプすれば1メートルぐらい飛べるかもしれません。 これと同じことが、へりくだるということについても当てはまるんではないでしょうか。それは、へりくだるということを知っている人だけがですね、高く舞い上がることができるからであります。それは具体的にどういうふうに現れるかと言いますと、皆さん慰められるという経験をね、するときはどういうときでしょうか。それは、悲しみを経験しているときですよね。人生ハッピーで順風満帆っていうときにですね、慰めっていうのはピンとこないんです。でも本当に悲しみに心が震えているときにですね、そのときは神様が慰めてくださる御言葉に出会って、慰められるという経験は悲しんでいるときにしかできないことなんですね。また、神様が上に引き上げてくださったっていう経験はね、穴に落ち込んでいるときにしか経験できないわけですね。下に落ちた。もう私は今そこの底にいるわ。そういう時にですね、ああ、そこから神様私を引き上げてくださったんだっていう経験をね、することができるわけであります。つまり、神様の恵みというものはね、その多くが痛みや苦しみといったね、で、こう下にへりくだらされるというね、そういう経験の中で、経験、味わうことができるものなんだということなんですね。でそうやって私たちがこう、へりくだらされたですね、そしてそこから引き上げられ、慰められるというプロセスの中で私たちはとても大事なことを学びますが、それは何かというと、この6節で、神の力強い御手と書いてありますようにね、神様は力強いお方なんだということなんですよ。神様はですね、力不足で、手に余る、私たちの問題が手に余るという方ではないんです。私たちを救うのに必要にして十分な力を持っておられる。そのことを私たちはですね、体験するんですね。私たちの経験する痛みが大きいものであればあるほど、それを覆ってくださる神様の力も大きく大きく感じられることでしょう。そして神様は、ちょうど良い時にあなた方を高く、私たちをご自分の高みへと引き上げてくださるんだと、ペテロは言うわけであります。このちょうど良い時っていうのはですね、まあそのうちやっとくからっていうかね、そういうふうに皆さん感じるかもしれませんけどね、実はこのちょうど良い時っていうのは、ちょうど良い時というのはですね、カイロスの時とこう言われていますね。カイロスの時とですね、実は聖書の中にですね、時っていうのが扱われるとき、2種類の時があるんですね。一つはクロノスの時っていうですね、まあクロノスってギリシャ語で、カイロスもギリシャ語ですけども、クロノスの時というのはね、何時何分とか何月何日っていうそういう具体的な時間のことを表しています。それがクロノスの時ですね。で、もう一つがですね、このカイロスの、ここで出てくるカイロスの時なんでありますね。カイロスというのはどういう時かというと、神様がその全能の知恵を持って定めておられる最善のタイミングのことを言っているんですね。カイロスの時というのは神様がね、この時が最善だから、ご計画し、定めておられる最善の時のことを言うんですね。で、ペテロの手紙ではこのカイロスの時というのは神様が救いを完成される時のことを指している場合が多いです。つまり、ペテロが言ってるね、このちょうど良い時というのはね、そのうちとかね、近い将来今いつかやっとくからって、そういうアバウトなことを言ってるんじゃないんですね。神様があなたに計画しておられる救いを完成してくださる。その時に、まさにその最善のタイミングにと、神はあなたを高められる。その時私たちは高められて、引き上げられて、顔と顔と合わせて、長年の親友に会うように、神様と交わりを持つことができるようになります。それは放蕩息子が帰ってきた時のようかもしれません。神様はよく帰ってきたね、と、感激の涙を流しながら、私たちを抱きしめて迎えてくださるというその時であります。で、歴史はね、まさにその瞬間に向けて動いているんです。 その高みに神様は私たちを導きたい。そこに至らせたい。そのために神様は今日も明日もこれまでも私たちを導いていてくださった。で、このへりくだりということが私たちにとってこの日を迎える、喜びを持って迎えるために必要なものなんだと、ペテロは言うわけであります。さて、ペテロはですね、その後に続いて、この高く上げられるために必要なもう一つのことを私たちに進めるわけであります。それが7節ですが、あなた方の思い煩いを一切神に委ねなさい。神があなた方のことを心配してくださるからです。あなた方の思い煩い、まあ思い煩いというのは心配事ということですね。不安なこと全般でありますが、これを神に委ねなさいって言うんです。ああ、出てきた、出てきたって感じる方多いんではないでしょうか。この委ねるっていうのはできないんだよね。どうも私は気がつくと自分で握っちゃっている。抱え込んでしまっている。そうやって逃れられない、がんじがらみになっちゃっている。どうしても縛られちゃっているっていうね。そういうふうに感じる方も多いと思うんですね。で、皆さん、委ねるっていうのはどういうことなんでしょうか。実は、この委ねるというのはですね、本来のこの意味はですね、放り投げるという意味です。面白いんですけど、この委ねなさいという言葉はね、もう一箇所ルカで使われているときはですね、弟子たちがイエス様をね、ロバに乗せようとして、こう、自分のこう服をね、ロバの上にこう乗せたって、あの時にね、ポーンとこう乗せ、あの時の言葉と同じなんですね。放り投げる、ポーンとこう投げて、ロバの肩に乗せるっていうね、そういうイメージです、皆さんね。だから、神様に委ねると、神様に向かってそうやって放り投げるっていうことなんですよ。で、投げるためには当然ね、こう手を離さないといけないでしょ。こう手を握ったままこう放り投げることはできないんですね。ところが、私たちはその手を離せないんですね。それは何ででしょうか。自分にはできるって思っているからですよね。自分で何とかなるってまだ考えている。あるいはこれは自分の責任の範疇だからってそういうふうに考えている。だから握り続けているんですね。しかし反対にですね、自分にとってこの心配は自分ではどうすることもできないっていうね。もう私にはこれを消すことはできない。そうやってね、降参するときに、神様に私たちは初めて投げることができます。つまり、委ねるということは自分にはできません。無理です。この心配事を、この痛みを、私は消すことはできませんから。もう降参します。これは私の手に余ることです。そう認めるんです。そうして神様に降参する。そうやって初めて私たちは神様に委ねることができるわけであります。委ねるというのはですから降参することであります。で、それはね、裏を返すとね、私にはこの問題解決不能です。神様、あなただけがこの問題を解決できますと、そう認めるってことです。受け入れるってことですね。これがね、認めたくないんですよね。まだなんとかなる。神様だけがこれを解決できるって認められないんですよね。ですから、ダビデはですね、次のように語ったわけであります。詩篇の55編の22節というところですが、まあ、有名な言葉でありますが、皆さんでここをご一緒に読んでみたいと思いますけど、詩篇55編の22節3回、あなたの重荷を主に委ねよ。主があなたを支えてくださる。主は決して正しいものが揺るがされるようにはなさらない。ありがとうございます。まあ、このように考えると、ペテロがどうしてですね、へりくだることの後にすぐ神に委ねることをですね、記しているかということがわかると思うんですね。実はこの6節と7節は文法的にはですね、どういう構造になっているかというと、まあ、神に委ねるということをもってへりくだりなさいと、そういうふうに書いたんです。へりくだるということは、 神に委ねるということなんだよとペテロは言ってんですよ。へりくだる、それは神に委ねるということなのだとペテロは言ってんですね。委ねるというのは先ほど言いましたように、私にはできませんと認めて、でも神様あなたにはできますからと、そう認めることだと言いましたね。それはまさにへりくだりですよ、皆さん。私にはできないです。認めている。それがへりくだりなんです。私たちは自分で抱え込んでいることがありますね。時に私たちは自己憐憫というものをですね、抱え込んでしまうこともあります。なんて私は気の毒な人間なんだろうかって思い続けるということを通してね、それを抱え込み続ける。神様に任せないんですよ。絶対に手放さないでいる。握りしめてるんですね。で、そういうものを神様に向かって一つ一つもう手放しますと投げていくんです。そのプロセスが皆さん、ペテロが言う、へりくだるということですよ。って言ってんですね。で、そうすることによって私たちはね、高く上げられていけるんですね。なぜならね、皆さん、重りを下ろしたからですよ。どんなに優れたね、皆さん、オリンピック選手で、棒高跳びで、6メーター飛べるオリンピック選手でもね、体に鉄アレイとかね、バーベルの輪っかみたいなのくくりつけられてたらね、飛べますか？ほとんどジャンプできないんですよ。どんなに優れているね、オリンピック選手だって、そんな重りが体についてたらですね、飛べないんです。同じように私たちがね、神様に委ねないで抱え込んでんですね、あちこちに。重荷を。それが私たちはですね、引き止めるんです。重力の法則でね。そうやって神様に向かって飛び立てなくするんですよ。高く上がらないようにするんですね。重りなんですから。その担えない重荷をもう手放すんです。私はずっとこれを五章大事に抱え込んで握ってきました。この重荷をもう手放します。すると、神様が私たちを引き上げてくださる。私たちは高く舞い上がることができるようになるんだということですよね。さて、ここまではですね、このあらゆる恵みに満ちた神様からのやってくる恵みをですね、妨げるもの。特に私たちの中にあるものの方を見てきました。それは高ぶりということでした。さて、8節からペテロはもう一つの妨げについて、それは私たちは外にいるものですけれども、そこに目を向けようとするんですが、それは8節、9節ですね。身を慎み、目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたける死のように誰かを食い尽くそうと探し回っています。固く信仰に立ってこの悪魔に対抗しなさい。ご存知のように、世界中であなた方の兄弟たちが同じ苦難を通ってきているのです。ペトロは身を慎みなさいとこう言うんですけれども、これは前にもですね、出てきた言葉なんですが、これは、いわゆるシラフでいるという、そういう意味です。つまり、霊的に酔っ払った状態にないということですね。長女がですね、まだ小さかった頃にですね、動物園に、まあ、義理の父、母が連れて行ってくれまして、で、その時にですね、ライオン舎の前を通りました。で、ライオンっていうのは日中はほとんどですね、9割方寝ているんだそうですね。ですから普段はもう皆さん、動物園行ってもライオンは寝ているばかりだと思うんです。その時はですね、何か知らないんですけどね、起きていてですね、そしてしかも、この網のすぐ近くにいました。で、その時初めて私はですね、この1メートルぐらいの距離でライオンと顔と合わせてですね、見つめ合うことになりましたけれども、その時にですね、ライオンってこんなに大きいんだってびっくりしましたね。顔の大きさがもうなんていうかこう、1メートルぐらいというかですね、こんなに巨大な生き物なのかと思ってですね、頑丈な金網があるんですね。身震いしましたね。うおーってですね、こんなに大きいんだ。で、あのですね、凄まじい迫力を今でも忘れられないで覚えているんですけどもね。で、そのことを知っているとですね、そのライオンがうろうろしているところ、しかも時々なんか、うわーとかなんか聞こえてくるってね、そういうところで酔っ払っているとかね。あるいは、かーって寝ているとかね。そういうことはあり得るだろうかと。ありえないですよね。そんなことをすればたちまち命の危険にさらされるわけであります。でもしかし、 霊的な意味ではまさにそういう慢心に陥ってはいませんかと、ペテロは私たちに問いかけているのであります。霊的に酔っている。霊的に眠っている状態にあるのならば、あなたはライオンに飲み込まれてしまうでしょう。飲み込まれるっていうのはもうね、信仰や救いまでも全部奪われてしまうっていうことですよね。で、そうならないためにあなたは霊的にシラフで起きた状態にいなさいって言うんですけどもね。で、それはどういうことかというと、私たちはですね、悪魔というものを、特に悪魔の戦略というものを知っていなくてはいけないなと思うんですね。悪魔の皆さん、狙いっていうのは何でしょうか？聖書が語っているところによれば、それは三つのことがあるなとこう思うんでありますけれども、まず第一のですね、悪魔の三つの戦略の第一のことはですね、人を神様から引き離そうとするということですね。皆さん、ライオンはですね、このまあサバンナにね、いたときにライオンは何を恐れるでしょうか？一番ライオンが恐れるものは何でしょう？百獣の王ですからね、恐れるものないように見えるんですけど、恐れるものが一つあります。それは銃を持っているハンターですよね。ハンターがいる限り、ライオンはそこには手出しができないのです。つまり私たちは神様と共に歩んでいる。ハンターね、神様と共に歩んでいる限り、悪魔は私たちを飲み込むということは決してできないということですね。ですから悪魔はですね、まずそこをですね、何とかしようとするんですね。つまり私たちと神様との関係を引き裂くんですね。私たちを神様から引き離そうとするんです。知恵をですね、凝らして、私たちと神様との間にですね、ドスンとこう、くさびを打ち込んでくるんですね。例えば、それはどういう形によって行われるかっていうと、あなたはこんな辛い目に遭ってるでしょう。神は愛だとか言ってるけれども、現実を見たらどうですか？神なんて信用できますか？そういう思いがふーっとこう湧いてくる。神様はね、高めてくださるって言うけど、あなたはその問題何ですか？ 5 年、10年続いてるじゃないですか。もう神に期待したって無駄なんですよ。あるいはね、神様はあなたのことを愛してるなんて言うけれども、全然一向に問題解決しない。神はあなたのことなんか気にも留めてないんですから。あるいはね、あなた現地の生活見てごらん。クリスチャンとしてなってないでしょう。そんなあなたみたいな罪ばっかりの人間は神にふさわしくないでしょうと。まあそういう類の思いをふーっとこう私たちの心の中に吹き込んでくるんですね。すると私たちはそうだろうか。なんか神様遠いなーって感じる。そしてなんかこう悪魔の方がね、現実をよく理解している良き理解者のような気がしてくるんであります。まさに創世記の3章であの蛇がエヴァに対して行った誘惑っていうのはそうでしたね。神はあなたの良い理解者なんかじゃない。あなたの力を制限しようとしている心の狭い、そういうやつなんだと。その思いをエヴァの心にふっとこう入れてきました。神様との関係をそうやって引き裂こうとするんですね。逆に言うと、私たちは神様との関係をですね、保ち続ける限り、悪魔は私たちを飲み込むことは絶対にできないということです。つまり、神との正しい関係にあるということは、悪魔に対抗するために最も大事なことなんだということですね。さあ、悪魔を用いる第二の戦略は何かというと、それはですね、悪魔を過小評価させたり、あるいは過大評価させると、いうことですね。で、ここで不思議に思う方もいらっしゃると思うんですね。悪魔のことを過大評価させるっていうのはまだわかるんだけれども、過小評価させるっていうのはどういうことかだろうかと思うんですが、そこで皆さんぜひ覚えておいていただきたいんですが、人間にですね、悪魔を過小評価させておいた方が悪魔ははるかに活動しやすいんですね。それは人々がですね、ライオンなんているわけないでしょうとかね。ライオンなんて大したことないよって思っている方が、ライオンにとってははるかにね、獲物を得やすいですよね。ライオンを見くびっている人ばっかりのところがですね、ライオンは活動しやすいわけであります。 皆さん住んでいるところですね、こんなところに泥棒なんていませんよ、絶対いるわけないじゃないですかって言って家を置けっぱなしにしているとですね、そこほど泥棒がですね、活動しやすい場所はなくなるわけですよね。この地域に泥棒なんていないんです。同様に悪魔なんているもんですか。そう思っているところほど悪魔に都合のいいことはないわけであります。現代はですね、科学文明の時代、理性の時代と言われますから、悪魔、そんなもんは想像上の存在ですよと。漫画の中とか映画の中にしか出てこない、そんな存在ですよって言って、ね、そういう人々はみんなそう考えている時代であります。まさにそれはね、泥棒なんていませんよと。みんな思っている、ということです。ですから、危険なんですね。人々の心は悪魔なんているものかと。好きだらけ。ですから入り放題、操り放題になる。ですから私たちクリスチャンは少なくとも悪魔はいるのだということをね、認めて、警戒を怠らないでいるということは大事ですね。で、そういうところではですね、みんなが泥棒がいるかもしれないって言って対策する地域やね、泥棒は活動しにくいわけです。悪魔の働きを制限される。同じように悪魔の制限も、悪魔の働きも制限されるわけであります。さあ、その一方でですね、悪魔に反対に、過大評価ね、過剰反応することもまた悪魔の戦略なんですよね。そのことも知っておきたいんです。例えば、あの人は悪魔だとかですね。あの人こそがサタン的だとかね。あるいは、私がこんな目に遭っている、それは悪魔のせいだってね。そうやって必要以上に悪魔のこと、悪魔って強調する人がいますね。それも悪魔の思うつぼですよ、皆さん。なぜかというと、そういう人はね、もう悪魔のことばっかり考えてます。悪魔に襲われたらどうしようとかね。私はこんな目に遭ってない悪魔のせいなんだって考えてる人は悪魔のことばっかり考えて。すると、神様のことは考えられなくなるんですね。神の言葉をですね、読むよりも悪魔の言うことの方が気になってしまって恐れてしまうんですね。まあそういう人はですね、もう悪魔にとって、はい、これは一丁上がりという状態であります。ですから、私たちはですね、悪魔というものは過小評価してはいけませんが、過大評価してもいけません。正しい理解というのはこうですね、悪魔っていうのは確かに存在する。日々私を惑わそうとしている。だからそのことを認めて、警戒を怠らないにしよう。怠らないようにしようと。でも悪魔はハンターである神様がいるところには手出しができない。だから必要以上に恐れる必要はないんだと。そういうバランスの取れた理解を持ってですね、対抗してくる相手っていうのは悪魔にとってね、最悪の相手ですね。一番やりにくいです。ですから私たちはね、悪魔に簡単に手玉に取られる人になってはいけない。むしろ、悪魔がやっていることは全部ことごとく失敗するというね。悪魔がやることは逆を行く。そうすると悪魔は地団駄を踏んで悔しがるんですが、そういう信仰者になっていきたいとそう思うんでありますね。さあ、では悪魔がですね、用いる三つ目の戦略ということを見たいと思うんですが、それは、人をですね、物理的に攻撃して息をくじくということですね。先ほど言いましたが、ペテロの時代のクリスチャンというのはまさにそのようにして物理的に攻撃を受けておりました。ローマ帝国によって迫害を受けておりました。信仰を捨てなければ、ひどい目に遭うぞ、脅される。あるいは、お前は国のことを考えていないのか、威圧する。そして実際に危害を加える。単純なんです。でも大きな効果がありますよね。実際私たちもそのような物理的な攻撃を受けることがあります。家族や親類縁者の方々から信仰のことで嫌味を言われてしまった。クリスチャンってこうなんでしょうってからかわれた。時には、やそがとかですね、不利益をですね、直接的に与えられることもあるかもしれません。でそういうことが続いていくと、どんなに強い人でもですね、玉ねぎの皮を一枚ずつ剥くような感じで削られていくわけですよね。でそうやって、ついには神様から人を引き離そうとするわけであります。悪魔はですね。 で、そういう時にこそ私たちは思い出したいんですけれども、それはですね、信仰者というものはすでに悪魔に勝利しているんだということです。イエス・キリストの十字架と復活はまさにその勝利でありました。皆さん、悪魔がね、私たちが攻撃するその攻撃の時の最大の武器って何ですか？悪魔の一番強い武器って何でしょうか？それは死ですよね。しかしイエス様は十字架に死んだ後に三日目によみがえったんです。復活されたんです。それは死を打ち破ったということです。ですから悪魔にはもう使える武器が残ってないんです。だって最強の武器である死をね、イエス様は打ち破ってしまったんです。イエス様に従う私たちにとってもそうなんですね。ですから、もう悪魔に武器は残ってないんです。悪魔は敗北しているんです。皆さん、悪魔はね、これから敗北するんじゃないですよ。イエス様が十字架で、死んで蘇った時にもう悪魔は敗北したんです。だからイエス様は弟子たちに言いましたよね。私が見ていると、サタンが天から落ちるのが見えたって言ったことありますよね。もう敗北しているの。見えたんだってこうおっしゃった時あります。イエス・キリストを信じるということはね、そういう勝利が私たちのものになるということを意味するんです。ですから悪魔は信仰者には決して勝てません。たとえ強がって、ね、虚勢を張って見せるかもしれない。でも彼はもう負けているんです。その敗北を覆すことは決してできません。ですから悪魔は最後の絶望的な戦いをしながらあがいているだけであります。それゆえにペテロはこの9節で固く信仰に立って、この悪魔に対抗しなさいというんですね。これは勝つか負けるかわからないけど、とにかく対抗するんだ、戦うんだというそういう意味ではなくてね、あなたはもうキリストにあって勝っているんですよ。もうこの戦い勝利しているんです。だから勝利者らしく悪魔に向かっていきなさいと。そういうことなんですね。しかしもちろん既に敗北しているんですが、悪魔はまだ最後のあがきを続けてはいます。でそこで、こう思うかもしれませんね。そんな悪魔のね、あがきを許さないで、今すぐ悪魔を滅ぼしてしまえば世界は平和になるんじゃないですかと。もっともな疑問ですけれども、でもね、悪魔に支配されている人々はいるわけですよ。ですから、悪魔を滅ぼすということは、そういう人々も一緒に滅ぼすということになってしまうんです、皆さん。それは神様にの願わないことなんです。神様は、たとえ今、ね、悪魔に支配されている人であっても、一人のでも多くの人が、その支配から出してご自分の元に帰ってくるように、あの放蕩息子が帰ってくるように。帰ってきてほしいんだ。待っているんです。そのために、そのね、悪魔を最後に滅ぼすということを忍耐しながら待っておられる。神様が誰よりも忍耐しているんです。ですから、その神様忍耐している間ですね、悪魔は最後のあがきをしていますから、ペテロのこの手紙を書いている兄弟姉妹はそうだったように苦難を私たちは経験するかもしれません。私たちの人生にも苦難がなくなるということはないかもしれません。でも、それは最終的に悪魔が滅ぼされるその日までのことであります。そしてその日が必ず訪れるんだよとペテロはこう言っております。10節。あらゆる恵みに満ちた神、すなわちあなた方をキリストにあって永遠の栄光の中に招き入れてくださった神ご自身が、あなた方をしばらくの苦しみの後で回復させ、固く立たせ、強くし、不動のものとしてくださいます。どうか神のご支配が余よ限りなくありますように。アーメン。皆さん、これが私たちの未来にある栄光の日のことです。それはね、神様は私たちの損失のすべてを生み合わせてくださるということです。私たちは傷を受けるかもしれない。その傷は回復します。私たちは、よろめくかもしれない。そのよろめいた足は強くされます。私たちは土台を失って、ように感じるかもしれない。しかし、堅固な土台の上に神様は私たちを立たせてくださいます。 注目したいのはペテロはこの日がやってくるまでの間というのは、まあ、つまり私たちが経験する苦しみというのはね、しばらくの間だと言っていることです。しばらくだよ。それは小さいよ、少ない日だよって言ってんですね。で、一方私たちに与えられる栄光は永遠だよって言うんです。つまり、苦しみは短い期間だけれども、栄光はね、永遠なんだよ。この対比というのはですね、鮮やかな対比というのは私たちはいつも心の中に覚え続けていたいんです。ある意味では私たちはですね、家を建てた人に似ているかもしれないと思うんですね。皆さん、土地を買って、家を建てる建物の建築の契約をしますよね。そしてお金を払う。その時点でもうその人はですね、家を建てたも同然ではないですか。あとは家を建て方をするだけ。その作業が残っている。確かに何ヶ月か大工さんがですね、汗水流してロークする必要がありますし、私たちもいろいろね、手伝ってロークすることもあるでしょう。でもそれは一時のことですよね。やがて家が完成するときが来る。またその快適な家に主と共に住まう。ですから私たちはこの家を契約した人と同じ状態にあるのだということです。もう私たちの未来は定まっています。勝利は決定しています。ですから私たちにとって必要なことは、どうやってこれからこの悪魔に勝利したらいいんだろうってそういうことを考えることじゃなくてね。いかにしてすでに与えられているこの勝利を私は保っていけるだろうかと。そのことに私たちはフォーカスするべきだということですね。神様は私たちがそのような勝利を保ち続けるためにですね、助けを与えてくれています。それは何かというと、信仰の兄弟姉妹なんです。それが最後の12節からのところに書いてあります。忠実な兄弟として私が信頼しているシルアノによって、私は簡潔に駆け送り進めをし、これが神の誠の恵みであることを明かしました。この恵みの中に、しっかりと立っていなさい。あなた方と共に選ばれたバビロンの教会と私の子マルコがあなた方によろしくと言っています。愛の口づけを持って互いに挨拶を交わしなさい。キリストにあるあなた方すべてのものに平安がありますようにと。ペテロはこの長い手紙を今閉じようとしているわけですけども、それにあたってシルアノとマルコという二人の同労者の名前を挙げます。このシルアノはペテロの手紙を持っていってね、おそらく実際に牧会も担当していた人だと思うんです。まあ、右腕と言っても良い人でしょう。そしてマルコというのはおそらくヨハネ・マルコと呼ばれて、ペテロは私の子だと親しく呼んでいます。このような人だと。まあ、この人はおそらくペテロの話をですね、ペテロの話への口述筆記してマルコの福音書を記したその人であろうとこう言われますけれども、ペテロにはこういうですね、共に信仰の旅をする素晴らしい仲間が与えられていたということです。それは私たちも同じなんだということです。今日ですね、こうして共に集まって御言葉に聞き、共に祈り、共に賛美するそういう仲間がこんなにも与えられている。そのことを私たちはどれだけ感謝しているでしょう。この交わりをどれだけ大切に思っているでしょうか。今日の箇所でペテロは悪魔のことをライオンに例えていましたね、皆さん。ライオンはですね、獲物のターゲットをね、決めるときにね、どういう基準で決めると思いますか？それは、群れから離れている一匹ですよね。どんなに弱くても、群れでいるときはですね、ライオンはですね、容易にはですね、手出しできないですね。でも、群れからはぐれている一匹は違うんですね。これ、にじり寄っていき、襲いかかってくる。ですから私たちは、この交わりというものを大切にする信仰者でありたいなと思うんです。ペテロは、今、自分がいるところはバビロンの教会ですと言います。バビロンというのは、このローマの教会のことを、バビロンというのはローマのこと、ローマ帝国のことを示しているところを言います。ローマというのは迫害の中心地でありましたから。そこを彼はバビロンと言ったんです。この時もペテロはローマにいたと言われています。つまり、神がいない、神なき帝国の ど真ん中です。そのような中で彼を支えたのは同じ主を見上げる信仰の仲間たちでした。私たちにとってもこれは同じなんです。世界はですね、本当にだんだん混乱しているように見えますよね、特に最近は。どうなっていくのだろうかと私たちは思ってしまいます。なんかこう願わない方向に行くこともあるんではないかと思うんですね。職場や学校で辛い思いをするということもあるでしょう。そういう時に私たちを支えてくれるのは信仰の群れです。その交わりの中で生きていくということ。助けられて、そして助けていくということ。それが悪魔の牙から私たちを守ってくれるのだということですね。いかがでしょうか。今日改めて私たちは自分がキリストの命の共同体に属している恵みということを噛みしめたいと思うんです。そして同じようにこの群れに加わる人が増えるということを期待し祈りながら、あらゆる恵みに満ちた神様を見上げて歩んでいきたいと思います。一言短くお祈りいたします。